3面、地球環境を守る鹿児島県民運動に取り組んでいます。12月は地球温暖化防止月間です。身近な取り組みから始めましょう。地球環境を守る鹿児島県民運動とは、目的、県民、事業者、行政が一体となって、日常生活や事業活動において、地球環境保全のための具体的な実践活動に取り組み、かけがえのない地球環境を守り育て、次世代に引き継ぐことを目的としています。推進母体、事業者団体、民間団体、行政など約170の団体で構成する地球環境を守る鹿児島県民運動推進会議を設置し、運動を進めています。地球環境を守る鹿児島県民運動体系図。体系図の説明。県地球環境温暖化防止活動推進センターは、鹿児島県地球環境を守る鹿児島県民運動推進会議と連携、地球温暖化防止活動インストラクターと連携支援を、地球環境を守る鹿児島県民運動推進員を支援、県民、事業者、団体等へ普及、啓発を行っています。鹿児島県地球環境を守る鹿児島県民運動推進会議は、地球温暖化防止活動インストラクターを委嘱します。地球温暖化防止活動インストラクターは、地球環境を守る鹿児島県民運動推進員に助言・支援を行います。地球環境を守る鹿児島県民運動推進員は、県民、事業者、団体等へ普及・啓発を行います。地球環境を守る鹿児島県民運動推進員も、鹿児島県地球環境を守る鹿児島県民運動推進会議が委嘱します。県内各市町村は、鹿児島県地球環境を守る鹿児島県民運動推進会議や、地球環境を守る鹿児島県民運動推進員と連携を取り、県民、事業者、団体等へ普及・啓発を行います。地球温暖化対策地域協議会は、県民、事業者、団体等、地球環境を守る鹿児島県民運動推進員、県内各市町村で構成されています。また、地球環境を守る鹿児島県民運動推進員と、地球温暖化防止活動インストラクターが、法律で定める推進員です。図の説明終わり。エコライフデーに取り組みましょう。毎月5日をエコライフデーとし、月ごとにテーマを決めて、県民みんなで環境保全活動に取り組むことにしています。エコライフデー、12月のテーマ、環境に優しい住まい方、節電。冬は暖房器具などの使用により、電力の消費量が大きくなる季節です。家庭では、エアコン、照明、冷蔵庫、テレビなどに多くの電力が使われています。グラフ。家庭における冬の夕方午後7時頃の消費電力。資源エネルギー庁推計。円グラフがあります。グラフを読みます。エアコン 30%、照明 13%、冷蔵庫 11%、テレビ 6%、電気カーペット 4%、温水洗浄便座 2%、電気ポット 2%、食器洗い乾燥機 2%、電気こたつ 1%、パソコン 2%、ジャー炊飯器 2%、洗濯乾燥機 2%、待機電力 5%、その他 18%。グラフ終わり。冬季の省エネ・節電にご協力ください。特に節電をお願いしたい期間・時間。12月3日から3月29日、12月31日から1月4日を除くの平日午前8時から午後9時。省エネ・節電の取り組み例。重ね着をして暖房の設定温度は20度 C 以下にする。便座保温・温水の設定温度を下げる。こまめな消灯を心がける。リモコンの電源ではなく本体の主電源を切り、 大気電力を減らす。イラストがあります。赤い山の形のキャラクターが電灯の紐を引っ張り、オフの吹き出しがついています。イラスト終わり。子供エコクラブに参加しませんか。幼児3歳から高校生までなら誰でも参加できる環境活動のクラブです。県内に41のクラブがあり、総勢1542人が参加しています。年間を通していつでも登録ができます。登録料年会費無料。鹿児島エコネットホームページ子どもエコクラブ、全部小文字 http://www.inochi-kyou.jp/eco-net/start-eco/kids_kids_ エコ通勤割引パスを利用しませんか。エコ通勤を推進するため、自動車通勤者、バイク原付含むを対象に、毎週水曜日にバス市電の料金を半額、少人運賃に割引くエコ通勤割引パスを無料で発行しています。詳しくは県ホームページをご覧ください。ホームから社会基盤から道路交通からバス路線。始むとエコ通勤、続くとエコ通勤と書かれたロゴマークが載っています。森林には地球温暖化防止の働きがあります。森林環境税は森林環境の保全や森林をすべての県民で守り育てる意識の醸成などに役立てられています。森林環境税シンボルマークが載っています。森林を守り、森林を育てる。健全な森林づくりの推進、森林の適正な整備につながる県産材の利用拡大、木質バイオマス有効利用の促進、森林に学び、森林に触れ合う、森林林業に触れ合う機会の創出、未来につなぐ森林環境教育の推進、多様な主体による森林づくりの推進。森林環境税の額、個人は年間500円、個人県民税均等割の納税者が対象、法人は法人県民税均等割額の 5% 相当額。写真、写真の説明。帽子をかぶった大人と子供が笑っています。後ろに木がたくさんあります。写真終わり。問い合わせ先、県庁地球温暖化対策課、電話 099-286-2586。 北朝鮮による拉致問題の一刻も早い解決を目指して、1970年代から80年代にかけて北朝鮮による日本人の拉致が発生し、現在本県出身の2人を含む17人の方が政府によって拉致被害者と認定されているほか、拉致の可能性を否定できない方が多数おられます。北朝鮮による人権侵害問題である拉致問題の早期全面解決に向けた各種取り組みに、県民の皆様の温かいご支援とご理解をお願いします。政府が認定した本県出身の拉致被害者、市川修一さん、当時23歳、増本留美子さん、当時24歳、お二人の顔写真が載っています。昭和53年8月12日、市川修一さんと増本留美子さんは、夕日を見に行くと言って、吹上浜海岸に出かけたまま行方不明になりました。北朝鮮に拉致され、今年で34年を迎えましたが、未だに帰国のめどが立っていません。拉致の可能性を否定できない本県関係の特定失踪者。特定失踪者とは、民間団体である特定失踪者問題調査会が、北朝鮮による拉致かもしれないというご家族の届け出などを受けて、独自に調査の対象としている公開失踪者のことです。表があります。氏名、失踪年月日、当時の年齢、失踪場所の順に読みます。氏名、 羽生博之さん、失踪年月日、昭和31年10月23日、当時の年齢38歳、失踪場所、熊毛郡屋久島町。日高信夫さん、昭和42年9月、22歳、東京都台東区上野駅。佐藤益一さん、昭和45年6月15日、25歳、大阪府池田市を最後に消息不明。園田はじめさん、昭和46年12月30日、53歳。園田敏子さん、昭和46年12月30日、42歳。早雲大崎町の自宅から宮崎空港へ向かう途中、園田はじめさんと敏子さんはご夫婦。竹谷恵美子さん、昭和49年9月27日、18歳、兵庫県加古川市。種田誠さん、昭和59年5月、34歳、京都府。日高光夫さん、平成元年2月23日、30歳、鹿児島郡十島村、諏訪之瀬島周辺海域。田中正道さん、平成5年6月7日、44歳、千葉県習志野市。加藤よしみさん、平成7年2月15日、51歳、熊毛郡屋久島町宮之浦港。表終わり。拉致問題啓発映画上映会及び拉致被害者家族講演会を下記の通り開催します。会場、吹上中央公民館、日置市吹上町中原2568番地。日時、平成25年1月19日土曜日、午後1時30分から4時。内容、講演会、午後1時40分から2時10分、家族の絆、平野文子氏、増本留美子さんの姉。上映会、午後2時20分から3時50分、恵み、引き裂かれた家族の30年。会場、ディナシティ鹿屋、鹿屋市大手町1番1号。日時、平成25年1月23日水曜日。午後1時30分から4時。内容、講演会、午後1時40分から2時10分、家族の絆、市川健一氏、市川修一さんの兄。上映会、午後2時20分から3時50分、恵み、引き裂かれた家族の30年。12月10日から16日までは、北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。県では写真パネル展の開催をはじめ、DVD の上映、チラシの配布、テレビ・ラジオなどにより、拉致問題の周知・啓発を行っています。問い合わせ先、県庁社会福祉課、電話 099-286-2828。